こんにちは、泉です。
こんにちは、小太郎です。
山大好きな2人が山大好きなあなたに送る山にまつわる番組、ラジオマウンテンマウンテン。
この番組では山にまつわる様々なアクティビティや話題についてざっくばらんに話していきます。
い
いよ、いいね。
8時、ラベルターンついて
る。はい、じゃあ2日目、
はい、
レイブお疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
これ割れてないの？大丈夫？原因大丈夫？
ああ、うん、
いただきますぜ。
これのれんくぐってますね。
ねえ、
ちょっと直箸でいただきますわ、
ね。うん、
今日はこのゴールドスターで
やっていくわね。アサヒスープジュワ
ー。いや、ゴールドスターだっつってん
だよ。違った、
おいしい。
違った、
うまっ。
というわけで、前向きが長くなりましたが、
はい、
ロッチ・レイブンのアフタートークになります。
アフタートークです。
はい、アフタートークと言いつつあの清水さんは今おらず、
うん、
あれですね、あの同行者たちと、うん、ただ飲みながら食いながらを回せばアフタートークになるからいいかって言ってるみたいなんで、あの無言とか全然関係ないので、うん、普通に出ます。
はい、
あのバイネームすぎるやつとか、
うん、
なんだろう、際どすぎるやつはこっちで編集するんで、
あ、
まあ適当にね、やっていきたいと思います。
面白いからピー入れるやつとかやってほしい。
ああ、面白いかも。
ピ
ー、うん、ピーよ、
ピーって。
ああ、
そういうラジオじゃない。
いや、いいよ、攻めていく。
いや、ごめん、なんか言わせた感あるからね。
いいよ、
ちゃんと自分のラジオのラジオを守って、
あの、ちゃんと投稿するときにこのエピソードはセンシティブですか、はい、いいみたいなのがあるから。
センシティブ設定
やる。
いや、いいよ、全然。
そもそも、ごめん、あの2人のラジオに撮ってとかじゃなくて、うん、アフタートークって何なの？よく分かってなくて。
俺もよく分かってない。
マス稼ぎです。
あ、言うたな。
こいつ言うてもうた。早速、修正もんじゃないから大丈夫。
いや、これは流します。あの、もう過去何度か言ってるんだよ。
うん、そう、あの、別に言っちゃってるんだよ。
あ、そうなの。
うん、
うん、まあ、マス稼ぎですね。
マス稼ぎって何？あ、え？
いや、1週間に1回投稿じゃないですか。
あ、毎週はちょっと厳しいから、
そう、
前の週のコンテンツをこすって
こすって
してると。
そう、
こすって。
そこまでね、身も蓋もない言い方。
ごめんごめん、
こういう話できなかったねみたいな話を、まあ、して。
なるほどね。
そう、
うん、そうそう、
夜中本編よりも長くなってるもんね、こっちの方が。
いや、
あ、そうなんだ。
どう、あとね、音源はもしかしたら長いかもしれない。
なるほど。
あの、グダグダ喋ってるから
本体はこっちだみたいな。
そうそうそう。私だ。
でも一部の人にはこのアフタートーク大好評なんですよ。
そうね、なんかね、
なんか中地も言ってた、あ、今どこさんにいる中地くんも言ってたんだけど、なんか一緒に山行ってる時の乗り合わせてる時の車の、
うん、
この多分俺が運転手で泉さんが助手席にいて、二、うん、人でくっちゃべってんの後ろで聞いてる感覚がアフタートークにはまんまあるって、
うん、中地は。なるほどね。
そうそう、うん、だから台本も本当に何もなしで、テーマも今回のそのテーマトークのアフターで位置づけてるけど、平気で脱線するから、
う
ん、全然違う会話とかが始まるから、
うん、
そう、なんか車で一緒にこう山向かってる感覚を味わえるっていうので、
一人で車運転してるとちょうどいいっていう。
そう、好評です。でもそれは俺と泉さんと一緒に車乗った人にしかきっと分かんないから。
そうですね。
まあ、とかね、普通に喋って会話したことある人じゃないと、
うん、ね。
そうだね、うん、そういう組み合わせで一緒に乗ったことは
ない
ね。1回だけあるけど、
和歌山。
そうそうそう、
あ、
遥か昔のね。
うんうんうん、いいわね。
ね、何。
いや、
含みが
今年はさ、雪がちょっともう厳しいじゃん。
うんうんうん、
だからなんか早々に岩に移っていくのかどうなのかみたいな、
うんうん、今ハイシーズンだから。
この前、
あ、これ昨日した話だからもう一回一応するんだけど、
うん、
なんか昨日僕その長野市のなんて言ったっけな、ちょっと某アウトドア
セレクトショップ、うん、娘が出さない方がある意味かもね、
とこに行って、でそこのお店ってその内装に木製のホールドがね、
ほう、
あの飾ったりとかつけてあって、
うん、登っていいですよじゃなくって、
あ、全然あの
オブジェとして、
そうそうそうそう、で結構ちゃんと作ってあって、うん、オーダーメイドらしいんだよね。
すごい、
で俺やっぱクライミング夏はやってるから、うん、水にそんなんついてたらやっぱ触りたくなっちゃうから、
う
ん、
そうね、サワサワしてて、
だからちょっといじってたら店員さんが話しかけてきてくれて、クライミングされるんですかって言ってくれて、うんうん、ああそうなんですよ、クライミングするんですけど今やっぱオフシーズンだからスキーとかやってるんですよみたいな話をしたら、うん、いやいや今ハイシーズンじゃないですかみたいな言ってきて
まあまあまあ、あ
この人は多分城山とか城ヶ崎とかの話をしてるのかなと思って、ね、城山とか城ヶ崎って伊豆にあるあのクライミングスポットで、冬はやっぱみんなそっち暖かいから行くんだよね、
う
ん、
そうね、流れるね、
でそっちの話してるのかなと思って、あ伊豆とか城ヶ崎とかねいいですよねっていう話をしたら、うん、いやいやいや小川山とか水垣とか今いいですよって言って
マジで、
いや小川山とか水垣雪結構積もってますよねって言ったら、いやでも気温はすごくちょうどいいしみんなスコップ持って行くんですよ、だから今ハイシーズンですよみたいな、
スコップ
固くなに今がハイシーズンであること譲らなくてその人はいやそういう人が一部いるのは分かる、理解できるんだけど、
一部いるのは、
ね、逆にそれを進めてくる
そうで振ってハイシーズンってね、
かたくなにそこを、ね、譲らなくて、
その人はお店だった
お店で、ね、僕も深入りせずに確かにまあいいかもしれないですねみたいな感じでこう
大人の対応してもらったよう
な
ね
なんかそういう話でね長いするのもあれだったからっていうのがあったんだよね、
うん、じゃあハイシーズンだね。
でも実際あの山梨のその平地に近い方のね、立岡山とか あの辺は結構今の季節とかは良くて、
行ってる人いるね、
日当たりいいから暖かいし、
昇仙峡とかの近くの、
まあ、昇仙峡は観光地なんだけど、
うんそうね、
もうちょっと手前の、
うんうん、
ところだね、立岡ってその辺なの、
確かその辺、
そうそう、
うん、
紫インターからね、
うん、
20分かかんないぐらいかな、
なんか勝手に佐久志賀の方だと思ってた、そもそも山梨県なの、
うん、
そ
う、
あ
うん、
だから僕家から一番近いそういうメジャーな岩場実は立岡山で、なぜかというと高速の出口が近いからアクセスいいんだよね、あそこ。
あそこって普通のショートルートはどうなの、多い、
あ多いよ、
あ多いんだ、
ちょっと辛いっていう言われてた、
うん、
へ、なんか勝手にクラックのイメージばっかりだってさ、
ね、それマルチのね下のクラックのとこ、
そう、あの砂利線行ったからなんかそのイメージしかなくて、
なんだよ、
ん、
なん
だよ、すごい鍋にエリンギの舞茸のバター炒めに入れ
て他に器がねえんだよ、
そうだよ、器1個しかないんだ
な、ほら、これとかさ、
あ
寿司パックとか
使いようによっては、
そうなん
です、あ、今日ですね、あの舞茸パーティーやっておりまして、
一箱、一箱って
箱っていう単位、まず舞茸で効かなくない、
そうだ
って
、まあ一般的にスーパーで売ってる舞茸のパックの4個か5個ぐらいの
5倍ぐらいあるよね、が、うん、なんか800円で売ってて、しかもそこから3割引きって聞いたんで、
うん、
買うっきゃねえって
560
円、そうで、昨日ね、本当はそれを早速鍋に入れる予定だったんですよ、
きりたんぽ鍋にね、
きりたんぽ鍋に、
う
ん、物の見事に忘れまして、冷蔵庫のだから今日はそれの消化試合
でさ、今日もさ、さっきあの部屋でさ
忘れそう
だった、そうで忘れそうになってたじゃん、
やって
で、あ、舞茸舞茸って言ってさ、うん、でさ、2人出てったじゃん、うん、中地とヤキさん出てって、
いやいや、こっ
ちに行った、いやいや、こっちか、で、俺と中地で、ね、部屋に行ったら、あ、舞茸まだあるそう誰も取ってかねえ
だってさ、
中地は自分の料理で使いま
ってあ、中地さん
とそういうことなんだよ、そもそもさ、昨日部屋に持ってった時点で、
うん、
あの下で冷やしたいものは仕分けようってこうやってたのに、うん、なんであれだけ部屋の冷蔵庫に入れ
たの大事に大事に
あれ、ね、昨日の夜に戻ってきて気づいた後から入れたんだけど、うん、その段階では冷蔵庫の上に箱がありました、
あれ、
あ、じゃあしまってくれたの、
うん、
そう、
良かれと思ってしまっていただいたら、
そういうことね、
みんな忘れたってこと、
みんなって聞いて、昨日は先に忘れてる、冷蔵庫の前にまずあって忘れて
る、そもそも忘れてる状態だった
ね、そうそう、どうしようもねえや
でそのままだと痛んじゃうから、
どう入れとこうかなって入れといたみたいな、
きりたんぽはね、舞茸が欠かせないんですけど、
欠かしちゃったけどね、
2日目の夜に
欠かしてしまった、
なんかごぼうの出汁がいっぱい出てたから
美味しかったね、
まだ
清水さん、きりたんぽ初めて食うって言ってたから、
うん、
ちゃんとしたものを食べさせてあげたかったのに、まさかの舞茸なしきりたんぽ
で、なんか出汁の味とかもなんかだんだん方向性が、いや
全然違う
方向性がね、
舞茸の出汁めちゃくちゃ大事だから、
うん、そうなんだ、
じゃあある意味その方向性が違うっていうのも合ってたんだ、
うん、
なんか
違う、舞茸がなかったっていう ね、そもそも
打ち上げた方向が全然違う
でも美味しかったけどな、
うん、
またごちそうになりたいです。今度は
ちゃんとしたやつ、
ちゃんとしたや
つ。今度はなるか春の立山でってことか。
あ、そういうこと。そんな上まで持ってって。
ね、それかまたあの東北のあっちの岩手さんの、
あ、ゴールデンウィークに ね、
うん、ねやって、またあそこ泊まらせてもらって、
それは大いにありだな。
ヒルタンプをいただいてみたいな、うん、
そうだね。
それはなんかロケーションと食べ物があっていいね。
うんうん
うん。どうなんだ他に。そうだな。でも去年行った時ジャズ冷麺か冷麺食ったよね、う
ん、ああの
ピョンピョン車で、
ピョンピョン車でね、
うん、ああいうね、ローカルグルメ巡りはちゃんとしたい。
いや、したい、
したい、したい、したい。
やっぱ行ったからには。
なんか地元のスーパーでなんか旬なものとかをいただくとかも全然いい。
清水さん、ここにあの舞茸とほうれん草のバター炒め
があるので、
罪な食い物があるんで。
ありがとうございます。仕事を終えてからと、
はい、
ま
あ、全然
今日はあの犬連れてた、
あ、かわいい子ギニ匹、う
ん、なんか連絡来て、
うん、
あの大湿原の中になんかエネキ、
エネキ
落としたか
も、わ
ーわ
ー探してくれ
た。大湿原、
そこの駐車、
はい、いやこれ
これ
あの地です
濃いタグ。
一応あの車の駐車してた周りにあるはずだからみたいな感じです、
うん、うわ、でもあの人の車結構周りに柔らかいところずっと残ってたから、
あ、
もうそんな旅行ったら
あもうい
や無理ですね、
厳しい、うん、プロビングしようか
な。いや、ちっちゃいからちっちゃいからちっちゃいから
なかなかヒットしないプロビングして、
実はもうヒットしてたみたいな感じ。気づかない
よな。
埋めちゃってた、さらに
もうちょっと大事かもね、うん、
やっぱモバイルエネキーなんですよ。
なるほどね、
うん、最近変えたわ。
モバイルエネキー
って普段のって
か、あの SS アプリあるじゃん、うんうんうん、あれにモバイルエネキーが設定できて、
うん、
別にエネキー出さなくてもその
あモバイルエネキ
ーそうモバイルエネキーのそうスマホのなんか QR ピッて読ませるだけで、
それでエネキーっていうの、
あ、言わない。
あーそのプロが欲しいかな。
でも支払いには使えるんでしょ、
うん、
紐付けてある。
あ、そうそうそうそうそうそう。
で、1円引きにはなるんだ。
そう、で、なんかあとその自分の店舗、よく行く店舗とか、うん、あとそのクーポン発行してる店舗をフォローしておくと、うん、そこの、あのクーポンを設定できて、
あ、いいね、それ
ちょっとね、でもね、めんどくさい。例えば、こういう遠征いろいろしたりしてるとさ、うん、あの、あ、じゃあ塩尻のあそこでとかなんかやるときに、いちいちそれを変えなきゃいけない。
あ、なんかその辺はコスモと一緒かも。
なんか自分が頻繁に使うところは登録するっていう用途だから、
勝手にね読み込んでくれりゃいいのにって思うんだけど、
近く
に
GPS とかもね、
そうなんかなっていう。
確かに。
で、初めて行くところでなんかクーポンねえかなみたいな感じでこうフォローして見てもなんかね、すぐクーポン出てこなくて、
あ、そうな
んだ、なんじゃこれってなってて、今あんまりどう運用するのがいいのかよくわかんないし、店によってさ、あの LINE の友達登録クーポンみたいな、
あ、店ごとに違うんだ
よね。そうそうそう、そあの QR とかさ、あのクーポンコードみたいな、
うんうん、
で初めての人には5割、あ、5円引きみたいな、
あ、
結構でかいやつあったりする
ん
だ
けど、うん、
そういうのとかを併用するとモバイルエネキーより安いみたいなバグが店舗によってはあって、
あと俺そう、あのガソリンスタンドで思い出したけど、最近知ったんだけど、
ああ、
そう、セルフ給油で自分でレバー引くと出てくるまでにタイムラグあるじゃん。
あるね。
あれ裏で人間が押してるからっていうのを最近知って。
え、そうなの？店員が許可しないとあれ出ないよ。
ちゃんと資格を持った人がじゃないと。
だから給油あるの？
そう、給油できないん
だよ。
そしたらあれ引くボタンを一度押さないと、基本的には伝わんないっぽくて、だから一発目って絶対出ないじゃん。あれどんなに待っても。
出ない
の？
そうそうそう、
引くことによって引かれてますみたいなのが出て、それで、
へぇ、
っていうの俺最近知って、
初めて知った
今。あ、じゃあさ、レギュラーと軽油間違える問題、あれを防止する目的もあるらしい。
あ、この車、いや、
資格ももちろんあるんだけど、資格もあるんだけど、そういうのを目視で分かんないと。
あ、
確かにね、
っていうの最近知って、
知らなかった、普通に。
れなんか何度かさやっても引かない時とかって、うん、あそうだ、あ、明らかにバイト抜けるなと思ってちょっとピンポーンってやって起こして起こした瞬間だから何も言ってこない、うん、言ってこないんだけどあのガソリンがついたらブーンって降りやすくなってああいけるわいける
ボタンこっちじゃなくてピンポン押す必要があった
ピンポン押してから引いたんだ
マジで
そうだった、うん、そうだよ
ずっとカチャカチャカチャって
何回もするよね。
ねえなー
って。ねえなーって。え、じゃあ逆に言えば1回押せばいいんだ。
うん。
1回、
いや、1回押して待っといて、出るようになったらもう1回押せば
できる。ああ、そういうこと。最低2回言うの。
そうそうそう。
あ、そうな
の。だから押すこと、通知のトリガーと給油のトリガー。
あ、そう
だ。1回押して、例えば押しっぱなしにして、無効許可出ても、その瞬間は出るようになるんだよ。一旦戻してやらないとじゃない、
ね、
それが安全装置的にそういう仕組みっぽい、
うん、
だからセルフじゃなくて給油してくれるタイプのガソスタってトリガーロックできるじゃん、
うんうん、
出しっぱにする、うん、あれも多分セルフとかだとついてなくて
ついてない
ついてない
あれ欲しいななんでつけてくれないのかなって毎回
思うトリガーついてるところあるんですよ
あんの
トリガーロック
ある
マジで
上越にある
ええー、
道の駅洗いからもうちょっと行きたいのところのでっかいところなんだけど、うん、
あそこ
そうあそこ
嘘
なんかこうって最初俺もなんかカードを登録したら安くなるみたいなのであじゃあ登録しますみたいなこと言ってて補給とかしたら、うん、あうちトリガーロックあるんでもうそのままでいいっすよみたいな言
われてへえー、でもねセルフはないの
大丈夫みたいな
マジで大丈夫だったのかなそれね
だからもちょっと店舗名は言わないけど、あるんです。
まあでも結局カコンってなるもんね。
うん、
止まるもんね。
止まる
あれ止まるさとあれってさあれだよね。なんかノズルの先にさ、
先端センサーがある感じ。
穴がある。
なん
でそこにあのガソリンタンクのガソリンがたあの浸かると。
なるほどよね。やっぱり。
電磁炉先生の動画で見た。
俺も
同じ。だからたまに長いやつだとさ。なんかもっと絶対入るだろうって止まったりするじゃん。
ちょっと引いて。
あ、そうそう。
引いて。そう。
なるほどね。自分のそのメーターとタンクの大きさの感覚と給料が合わないとかそういう時が。
水面から離せば
いい。そう。だからちょっとこうシュッて。はいはい。
よくやる。
君もっといっぱい走れるだろ
う。そうそうそう。もうちょっと
入る。タンクちっちゃい軽自動車結構致命的っていうか。
致命的。
でも、うん。
そこで1リットル変わると。
あ、そうそうそう
そうそうそう。
ちゃんとこう引いてちょっと多めに入れると、うん、あのなんだフルの状態から1メモリ減るのが遅くなる。だいぶ遅くなる。
逆にその減り始めてから体感がすごい早い。
そうそうそうそうそうそう。
早い早い早い早い。
わかるわかる。そうだね。
そうね感じだね。
ガソスターあるある。
おお今日も俺たちの滑ってる映像が流れてる。
うわ
中地うま。
なんであんなポンポン飛べんの？
そう見るたんびに毎回思うんだよ、なんだこいつうめえなって
なんかっけーわー、いいね
いいね
バフって
こうやって今日滑ったやつを
すぐその場で見るっていい
ね、この大画面で見れるのは、まあ、これはあの清水さんの粋な計らいというか、
ね、
あのすぐ取り込んでいただいてすぐ流していただいてるからなんだけど
ガソリンの話でもう一個あるもうエンプティーマークついた後の運転のうまさ自分の運転のスキルの向上
たこの前すごかったよね、コタさん
めっちゃ下まで行ったいいからあそんな下まで行けるんだっていうぐらい自分でも攻めた
なんかね、E のマークのさらに下に行っててあのメーターのさ、
棒が今やってるエブリーはそら F と E があるじゃん、うん、フルとエンプティーが、うん、フルより上あるし、エンプティーより下もある
うん、どういうことなんだろう、それは。
余力がある。
余力がある。で、エンプティーをしちゃって、いけるんだって自分初めてなって。
一応、エンプティーマークって、うん、なんだっけ、ついてから
10キロとか20キロ。
いや、もっと
40キロ
だったし、車による、だからキロっていうか、リッターだから、
あ、そう、
あとは燃費によるんだけど、
一応、法律で、エンプティーマークついてから、
パーセンテージ間、
最低何キロまでのやつはあって。でそれに合わせて高速道路のガソリンスタンドの設置間隔が決められ
る。あれ50キロって決まってるんです。
そういうことね。
ガソリンスタンド50キロかもしれない。
SA は絶対50キロ以内に設けないよ。お前はエンプティーついてから50何キロ走ってる。
うん、本当に。なんかあの急にブツブツ言われるんで、あの
理論上はいける。
そう、理論上タンクの大きさがこれで、そうで、 だから何リッターは絶対残ってるはずだみたいな。
で燃費計で今燃費本だけって出てるから、それよりも燃費が高くなるように常に運転をして、で上りの途中まで来たらニュートラルに入れて慣性で上がらせて、下りになった瞬間にドライブを戻してちょっと踏んで、そこのちょっとの加速度を得てまたみたいな。
すげえ涙ぐましい最後の努力をして、
ニュートラル、
それも慣性、慣性ドライブ。
ニュートラル入れたことない
まだ間違って入っちゃったことしかない。
そう
そうそう。ローから戻すときにガガって行き過ぎて、
ああ、
ウェーみたいな。そうそうそう。
あるね。上り坂はそれでいける。上り坂でアクセル踏むのはもうこの世で最も無駄な行為の一つだから。燃費が無駄に悪くなるだけ。踏む必要ねえんだから。
そういうのって教習所でやったのかな。FT マークの話
と、いや、習った記憶がないし、教本にもそんなことは書いてない、うん、だから教本は法律しか書いてないから、
うん、
俺なんか最近聞いた、なんか忘れたんだけど、そう山のポッドキャスト、他の番組で、うん、そういう話をしてたんだよ。なんかどっかで FT マークついちゃって、次のガソスタまで行けるか分かんないから一回止めて、
うん、
なんだっけ、保険会社かなんか電話したとか。
え、保険会社なの？
なんだっけ、保険会社だったか。
素直に JAF でよくない？
あ、JAF かな、JAF だったかな。でも、そう、50キロも行けるんだったら、謎さまでね、行けるはずだ
から。
確かに、
そう、知らないとやっぱ。
そうだね、そうだね。でもなんか車は乗り始めてから覚えたことの方が圧倒的に
多い。多い、絶対
そう。絶対ですよ。エンジンブレーキとか俺教習やってる間は何のことか分かんない。
なんか教科書には出てくるけどさ、うん、なんて教習、技能教習の中でエンブレをかけることないじゃん。
ないね。
そんなにまず出さないし、
うん、
地方によっては山道講習ってあるらしくて。
あ、そうな
の。へ
ー、そこで覚えるらしい。
へー、
高速教習的な乗りで外出て。
広島の地元の知り合いは、
うん、
高速教習があったらしくて。
あ、ん、山道講習。
え、じゃあなんか新潟とか雪道講習とかもあるかも。
あんのかな、なんかありそう。
あ、まあ夏とかで行けないから結局あれだけ
ど。あ、まあまあ、うん、時期ものってこと。
それはそれでどうなんだろう
ね。ちょっと差がつくのもどうなんだろうね。
冬ってどうしてんだろう。
教習所はいいけどさ、路上困るよね。
うん、
まあ冬に山形に、
俺も山形、
ああ行った、
米沢で、
米沢俺新庄だった。
もしかして、うわ
ぁ、
ガシワオじゃない、
ガシワオじゃない、ガシ
ワオ、ワオガシメキワオではない、
東京平成大学
ファミマの未来
未来放送
ガシメキワオと東京平成大学。
最近はないけど、
最近はない
ね。その山形は、
山形で、まあ、うち冬に行ったから、うん、高速教習ですって言ってシミュレーターに乗せられ
た。あ、俺もそう。
ああ、でも路上
は、路上は普通にあった。
雪はない。
雪はやっぱり幹線道路を使うから。
ああ、
雪
道はほぼ除雪されてるんだ、
う
ん、
逆にあの幹線道路から外れてこういう県道とかには行かせられなかったっていうか、
うん、まあそういうのね。
俺もそうだ、全く同
じ。そうです
。
しかもさ、あの横にいる教習官ってさ、ブレーキしかできないからさ、雪道でブレーキ踏むわけに
いかない
から
ね。
そうなるとそうだよね。
確かに雪道でブレーキだけこうやってできるよってなっても意味がない、
ね。意味がないみたいな。まあそれとブリヂストンを信じるだけなのか。
先に行くから。
アイスだ。
パーカー買わないと。
ああ、レイブンパーカー。
レイブンパーカー。
あれ？
てか、ロッチ・レイブンのレイブンって何なんだろう。
レイブンってね、カラス？
あー、
カラ
ス、うん、レイブン・クローとか、そういうこと。
お
ー、レイブン・クロー組み分けしなくていいの、
ね、渡りガラスだって。
あー、
絶対、絶対泉さんとコタさん、グリフィンドールでしょ。
ほんと？
絶対グリフィンドールだと思う。
そうかな。
そうだ、
でもそうだと思う。
そう思うね。
そう思う。
グリフィンドール、スリザリン、レイヴンクロー、
ハッフルパフ。
ハッフルパフ。ハッフルパフに、君ハッフルパフっぽいよねって言われる人いる？
ハッフルパフってなんだっけな。
そう、なんだっけなレベルじゃん。
なんだっけな、なんかそうあるんだよ絶対その。
あ、わかるわかる。なんか なんだっけ、グリフィンドールがなんか勇気となんちゃらみたいな、
そうそう、
あれでしょ、レブンクロー知恵やるじゃん。
おお、え、ハッフルパフ、
うん、知恵だってすげえ遠いとこから
落とさ、
レイブンクロ
ー、そうです、レイブンクローだよね。
そうだね、レイブンクローが、
レイブンクローがそっちだった
か、ハッフルパフはなんか
聞いてる、めっちゃ声でかい。
レイブンクローじゃないだって遠くにいるじゃん。
勤勉、献身、忍耐、公正、忠実って書いてある。
人間関係って感じ。勤勉、
忍耐、真面目ってことかな。
あ、え、ジャッキーみたいじゃない。
あら、
いや、多分ね、一番ハッフルパフじゃない。あ、違う。え、そういう意味だとグリフィンドールじゃなくてむしろハッフルパフなのかな。あ、そうか、うん、多分泉さんと岡さんはどっちかというとハッフルパフなのかな。
でいいですか。
でいいですか。
勤勉ってことで、
それは帽子に聞いてください。
組み分け帽子アプリみたいなやつあるよ。
そんなアプリや
った。そんなアプリ、アプリだか、あのネットのそのブラウザー、
めちゃくちゃ楽しいじゃんそんなの。
ちょっとやろうこれ。
組み分け帽子なんかアプリみたいなやつあった。
組み分け帽子診断ってあるよ。
あ、そうそうそう。
ちょっとやろうこれ。
やるやる、
めっちゃ楽しいじゃんそれ。え、でもさ、血液型診断みたいなのとほぼ変わんなくない？
いや、どうなんだろう。
4つ
すごい、公式ホグワーズ組み分け防止診断、
あ、公式がある、
公式、去年の11月に
結構最近
な
ん
です。めっちゃ最近
だ、本当に公式だ。
へぇ、
これどんぐらいでできるのかな。
設問50個みたいなのね。大丈夫、
50個は嫌だね。
あ、すごい
MBTI 診断
アプリきちんと作られてるから、
結構ちゃんとしてる。
あ、すごい。
あ、出た、サインアップさせられるやつ。
あ、出た。
今なんかその、あの開業が俺気に食わない。
あ、
あなたの
ホグワー
ホグワーで開業をする。それ気に食わない俺。
日本語に優しくないよね。
いや、そう、絶対海外アプリじゃん。
お前英語だったら単語ごとに区切ってくれるでしょ。
そうそうそうそう。
日本語でも単語ごとに繰り
返す。でもね、質問8個しかないらしいよ。
え、あら、まあ、あらあら、え、組み分け防止そんな簡単に診断するの。
実は裏で
裏で
8個
ちょっとやってみようかな。
たった8個で。
あ、ジャッキーはレイヴンクローでしょ。
あら、
あー、
これもレイヴンクローじゃ
ない。レイヴンクローってどんなんだっけ。
え、だからその知恵じゃない、
知恵、
さっきの
レイヴンクロ
ー。レイヴンクローはね、
知識、知恵、基地、想像力、独創性、個性、
個性、
知性、基地、A、知恵、あ、分かんない、漢字読めないこれ。でも知的好奇心が旺盛で学習意欲が高い。
おー、山登りの人みんなそれなんじゃん。
学者派だ
かも。同じような属性の人たちでやるもんじゃないのかもしれない。
この間さ、
うん、
友達と山に行った帰りに飯食いながら、最近の若い人は
最近の若い人
若い世代って本当にだから20代前半とかは、そのお互いのそのプロフィールの情報として、
うん、
MBTI 診断の情報をやっぱ
載せる、
お互いちゃんと共有して、自分は何なんですとかって言うらしいんだ
よね。
そうなんだ。
そう、
なんかアルファベットであれ出てくるやつだ
よね。ちなみに僕は広報運動家っていうタイプなんだけど、なんかそのそれぞれのタイプごとに、
うん、
めちゃくちゃ相性いいタイプ、めちゃくちゃ悪いタイプってそれぞれいるんだよね、
う
ん、
あ、
で僕がめちゃくちゃ相性悪いタイプなのは管理者管理者っていうタイプが相性最悪なの、
うん、今から俺らがさ診断やってみてさ、管理者だったらどうすんの。
ああ、もうさよならっす。もうさよならっす。でその友達に、
はい、
いや俺管理者と相性悪いらしいんだよねっていう話をしたら、
うんうん、
いやもう山やってるやつ全員管理者と相性悪いでしょって話してて、
あ、そういう系統
なの。確かね、管理者っていうのが、
うん、
ね、なんだっけ、ちょっと待って、管理者調べる。
MBTI って普通に無料でできるの。
無料で
できる、できる、できる。
質問めっちゃ多いけどね。
今やってみたら。
あ、やってみる、やってみる、うん、
結構時間かかるよ。
50分ぐらいかった
かな、うん、
多少ぐらいある。
MBTI はね、あと管理者は、
うん、
とにかく真面目な性格で 物事を計画的に進めてコツコツと地道に努力していく。で、何事も効率よく進めないと気が進まない性格。おで、計画通りにいかないとイライラしてしまう。もうこの時点で山ダメなんだ。
山ダメ
そう、
確かに。
そうで、あと内向的な性格のため大人数でワイワイしたり人とのコミュニケーションを取ったりするのが苦手。また自分の考えをもっとしっかり持っている分こだわりすぎてしまう傾向がある。さまざまな意見や考え方を取り入れるのがあまり得意ではない。もうダメだよね。
あ、ダメだそうだね。
なんか多分ね、あの、わかんない、山やってる人っていうか僕の周りにはあまりいない。
うん、そういう人は山をやらないかもしれない
かもね、わかんない、うん、今リスナーに管理者の人いたら
マジでやばい、マジでやばい、マジであ
の聞くのやめちゃうレベルな話かもしれないけどどうしてくれるんですかこんな話して。そうかもね。でもちょっとやってほしいかも、
うん、え、これでこれでいい、これやった。
あ、それそれそれそ
れ。16パーソナリティ、
うん、はい、あ、懐かしい、
16パーソナリティ、ちょっとやってみます。
あ、何、6択7択なんだ。
7択、
ああ、段階的に。そうそうそうそう、うん、それはね、考えないでやった方がいいよ。
コタオさん、MBTI 診断ってやったことある？あの、16タイプ診断ってやつで、
なんか聞いたことだけある。
最近結構その会社でもなんかやらせるところあるし、
へ、
20代の人たちとかは
やってんの、
そこそこやって自分はこのタイプですってなんか積極的に共有するらしいの。
そうなの、
うん、
へー。
で、僕もやってみたんだけど、結構確かに当たってる、うん、当たってるっていうか、そうだなって思うことが多くて、
まあ16個も細分化されてたらさすがに精度高そうだよね、うん、あ、血液型出るから、うん、
まだいいのかもね。
ジョッキー結構でも血液型死んじゃったよ。
あ、そうなの、ね、あ、でもこれね、僕
ネタで言ってる
結構ね、科学的な根拠がないっていう結論は確か出てて、
血液型でしょ、
そう、血液型と性格の相関に、うん、だからそれはそうだと思いつつ、
ついついっちゃ
う、うん、なんか当てはめるのが面白いな。
あ、まあまあ、一時期トリセツとか出てたもんね、何々型のって。
懐かしい、
15年ぐらい前。
あ、めっちゃ懐かしいA 型の B 型のとか取り扱い説明書
って何型を見ても当てはまるって。
そうあのお話のやつちょっと見せよっつって、
ね、やって、ああこれね、あれはあれはあれみたいな。
うわ、持ってたかもしれないそれ。
あ、マジ、
うん、
え、ちなみにそれぞれ何型なんですか？
僕、泉は B 型です。
あ、俺も B 型、
うん、
O 型、
A 型です。
A 型か、
なんか AB 以外は
AB 以外は意外と清水さんが AB だったりする。
あーすご
い。なんだろうね、その血液型ってその悪い面を見るとこうすごく型にはめちゃうっていうかさ、
うん、
いや絶対そんなことないし、うん、もっと多様なんだけどっていう悪い面もあるけど、うん、逆に言えば例えば自分が B 型じゃなかった、自分が B 型か B 型かじゃないっていうよりは、
うん、
B 型によくある性格っていうのと自分が一致してるところがある場合、
うん、
自分が B 型ですって言うだけで、
うん、
自分の説明になるじゃん、
まあ、
っていう意味で便利なツールみたいなさあると思って、
自分を相手によく分かってくれる
ツールがよ
く、
ね、それが多分今の、
あ、16のやつに、
もっと若い世代は MBTI 診断、
もうちょっと精度高めてみたいな、
うん、
あ、それはあるかもね、
っていう意味で考えると、なんかうまく使えばすごくこうなんかね、
確かに
コミュニケーションがなんかいい潤滑になるんじゃないかなみたいな、そういう意味では血液型ってちょっと古いけど、
うんうん、そう、血液型と星座は信じてないね、
若干わりと賭けな部分もあるけれど、うん、そのマジ合わない人同士で、
うん、
私これでしょ、あ、私これですってなったらあれだけど、ね、でも逆にそれが最初に分かることがいいっていうメリットもある、うん、相性の悪さっていうの
も。今年俺年始に占いを受けてみた、
うん、
どういう感じ
の、何占い、
何占いっていうのも、
うん、
なんかね、僕が行ったとこはその時にいる先生が得意なやり方を使って占いますみたいな、別に固定じゃないんで、
うん、その時はどういうふうに占われたの？
タロットと、タロットだったかな、その
時。
占いって統計らしくて、だからこの誕生日とか、うん、そのなんかその自分の個人的な情報と、なんか星だったかな、 ほう、
なんかいろんなこうインデックスがあるんで、そういうこの人のこういうこの性格、この性別、この誕生日だったら、うん、この属性で、この属性だったらどうって、なんかこう統計的に紐付けられるらしいんだよ、うん、でそこからあなたはこういう人ですとか、こういう人と合いますとか、そういうのを出してるらしくて、なんかそのスピリチュアルな話もあるのかもしれないけど、基本的にはそういう統計ベースの話らしい。
その統計どこで取ってもらうの？
それは多分そのだから中国、発祥は中国とかだから、もう本当に 2,3 千年ぐらいのそういう方法論の積み重ねらしいんだよね。っていうのを俺初めてその占いやってる知り合いがいて、それを聞いたときに、あ、なんかそれ結構面白そうだな
って。統計学だったら面白いけど、
そうちゃんとなんか、なんていうの、裏付けっていうのかな、確からしさがあるじゃん、って思ってちょっと占いをね受けてみたんです
よ。なんて言われた、いろいろと。
あ、なんかね、言われるっていうよりは自分が例えば聞きたいテーマが何個かあったら、30分の枠の中で聞きたいだけ聞けますよっていうタイプ。
あ、へえ。
だから、私仕事、このまま今の仕事続けていいんですかねみたいな、そういう話とかね、したりして。
あ、でも手相占いなんかよりはよっぽど信憑性あり
そう。いや、まあ手相もそういう意味では統計なのかな。ここが長かったらそういう人が多かったみたいな、
まあ、言われてるって。まあでもそれ統計っていう定義で最初に言ったもん勝ちな感じもするけどね、手相レベルだと。
そう、どうなんだろうね。でもさ、そう考えると山もさ、その統計に出てないけど、こういうケースはこういうケースが多いみたいな、そういうなんとなく公伝で伝わってる方法論でもみんな動いてるみたいなところ、実際あるよね。
あるある、だと思うよ。そう、
例えば
俺言われたのはね、あれが2日以上続く時の天気図はなんか、4日とかあると大体半日早まることが多いっていうのをなんか言われたことある。
あれって何？
荒れる。
あ、荒れるね。
天気の荒れのピークが例えば4日後ですだと、なんか 3.5 日後ぐらいみたいな、統計的にその荒れる天気がずっと続く場合は、そのピーク時がちょっと早まる傾向があるみたいなのは言われたことあるけど、それも多分宮殿のレベルだと思う。そのなんだっけ、夕日が気になると明日は晴れるとか、多分そのレベル。
確かにね、松本にも八伏山っていう山がある。美ヶ原の隣に、
ああ、わかるわかる。
八伏山って山だ。八伏に雲がかかるとなんちゃらかんちゃらみたいな、そういうなんかね、あるんだよ。
あるね、あるね。
そういうレベルの話多分いっぱいあるんだろう、きっと。
うちもある、あの赤城の方が曇ったら、こういう状況だったら、ああ明日はカラッカスが来る。
なんかそれはもう文化とか風俗とかそういうなんかレベルの
土着の
んだよね、感じだよね。
でいわゆるその上空の天気っていうのは結構統計情報とか衛星情報とかで予測ができるんだけど、地面レベルの風の強さとかって全然予測ができないから、そういうのはそういう口伝の情報がむしろ強いって、あのウェザーニュースの人が言ってた。だからその 人の、この今こういう状況ですっていうのを携帯でこうやって送信するとか、
あるね。
そう、
ああいうのが大事、
ああいうのが大事、
うん、
風とかっていう情報は、
生の声
は、ね、生の声。
レーダーに映らない薄い雲とかもいっぱいあるじゃん。
ある、
実際。そうだから難しい。
なんかわかんないけど津軽池だけ晴れてるとかね。
あれあのゲレンデめっちゃ曇ってるけど、
そう天狗原からは晴れてる
とかね。
それこそ今日確か泉さんが言ってたけどさ、あ、北が天気悪いから八ヶ岳は晴れてるのかなとかさ、そこでせき止めてるし、みたいな。
八ヶ岳ね、急に逆張りするからね。だいたい逆張りするから、あいつ。
それ、位置的にもそうだから。
位置的にもそうだから、
そうだから、なんか僕、関西に行った頃に登山始めたけど、その時触れてた情報からだと、もう八ヶ岳っていうのはもう冬山のメッカで、なぜかっていうと冬の間の天気が安定してるから、南岸の時がよ、風は強いけど天候がいいことが多いから、
そうね、
だ
から
それこそ、そう、
いいな、割と
入門もそうだし、本格的な森林限界以上の岩稜登山だったら、まあ赤岳とか硫黄岳が登竜門だよねみたいなこと、その やってた頃、大阪にいた頃はなんかよく聞いてる、うん、
実際赤岳とかも乗ったことある？
2回か3回ぐらい行った。
ああ、でも、
うん、それ季節は
夏に1回、冬に2回。
ああ、冬に2回、うん、
なんか知り合ったのがさ、お互いバリエーション系をやってからだからさ、うん、そのいわゆる雪山ハイクの範疇をジャッキーがやってるというイメージが全くなくて、
確かにな
るほどね、
確かにな
るほどね
この人赤岳行くんだみたいな、
うん、なんかアイゼン履いて
そういうのやらなさそうってこと
ね。テクテク歩いて、
まあ、で東京アルパインとかで言えば狩猟とかあるからさ、うん、全然もちろんやる可能性はあるんだけ あるんだけど、
ちなみに俺冬のアルパインやんないから、
うん、
それはエビレーが寒いから、
あとか、うん、あ、まあ趣向の問題かな、うん、ちなみに僕雪山デビューしたのは関西にあるね、綿向山って山があるんだけど、
初めて聞いた。
これ関西人はめちゃくちゃ知ってるんだけど、
初めて聞いた。
あの、なんで無表？無表で有名な山で、綿向山って、綿向山なんか麺の綿に方向の方で、綿向山って、
方で向きなんだ。
綿向山っていうのは鈴鹿の裏側の滋賀側。
あ、違うんだ。
だからあの近江八幡とか、うん、あっちの琵琶湖側に面してる方 で、
うん、
でその要は多分冬型が強い時にその琵琶湖とかから吹いてくるやつを受けて、うん、氷がすごい綺麗に発達するので有名で、うん、冬といえば関西は綿向山みたいな、
うん、なんかやっぱそっちだとさ、ほうき大山とかさ、
うんうんうん、大山ね、
その横の方にあるけど氷の山とか、
うんうん
うん、なんかそういうのはよく聞くんだけど、
そうだね、
綿向は初めて聞いた。
入門だからそのガイドさんのツアーで、うん、綿向山で始める雪山登山みたいな
あるんだ。
俺が行った時全然雪なかった全然雪なくて、うん、そのドロドロの斜面を軽アイゼンで登り降りするっていうの
面白くね
修行だ、
ただの修行だね、
えぐいな。
どっちかって言ったら沢登りの悪い巻き
しかも AI で
そうそうそうチェーンスパみたいなねみたいな感じのが最初だったんだよね雪山、でその後に、なんか僕関西行った時登山サークル入ってたんだけど、
あ、行ってたね。
その登山サークルのなんか毎年そのスノーシューツアーみたいなのやってて、そのサークルでバス貸し切ってみたいな、
すげえ。
でそれで、あそこ浅間山の黒富山あるじゃない。黒富山って、峠に高峰温泉って温泉があって、
あ、はいはいはい、
そこに車止めて浅間山の方に行くんだけど、
うんうん、
浅間山の方じゃない逆の方向に行くと高峰山っていう、
ああ、
結構マイナーな山がある、
ね、高峰高原の、
そう、高峰高原のね。で、あそこってなんかトレーラーあるんだけどそんなに行く人いなくて、
うん、みんな黒富山行っちゃうからね。
そうそうそう。で、そこをスノーシューで歩くっていうツアーがあって、
あ、高峰高原だから平らだから歩きやすい。
そうそうそうそうそう、
ね、
それでスノーシューを初めて歩いたんだよね。
いいじゃん。
あと伊吹山とか大山とか行った、
うん、
関西はやっぱ限られるからね、
うん、そうだよね。
え、ちなみにバックカントリー始めたのか。
バックカントリー始めたのは関西いる時になんか知り合いと始めようってなって、デビュー戦がね2020年の立山だったから、あのめちゃくちゃ降っててめっちゃいいコンディションだった時に立山行ってで、やばってなって俺その時に移住するって決めたんだ
よね。あ、聞いたよね、うん、
え、それがきっかけって
こと。そう、それがきっかけ。
あ、そうなの。
なんかもうちょうどね、なんか歩き登山、まあ、それこそ赤岳の冬の赤岳の登山とかもやって、うん、だいたいなんかそのワンシーズン巡ったみたいな、天白もやったし重曹もやったし、うん、ワンシーズンなんかそれなりのレベルでできることはなんかそれなりにやったみたいな時 で、
うん、
で関西からやっぱ長野に遠征するってそれなりにモチベーションとか、
ね、まあ、いるよね、
熱意とかないときついんだけど、だいたいそういうのやっちゃうとなんか行く腰が重くなっちゃうっていうか、僕は当時そうだったから、うん、モチベーションちょっと下がってたんだよね、
うんうん
うん、っていう時に立山でバックカントリーやって、こんな世界あるんだ、やばそうねみたいに。
やばいよね
と同時に、うん、関西からスキーやりに来るのがしんどいのも知っ 分かってたから、うんうんうんうん、配信しようって思ったんだよね。
関西でサリアップって本当すごいなって
思う。すごいと思う。
何人かいるけどさ、お仕事様で、
うん、そうそうそう、気合が違う
ねえ。気合がないと来れない。
いや、本当にね、
本当に片道っすね。
5時間ぐらいかな、
5時間ザラだよね。なんか下道で頑張るとかできる世界じゃないよ
ね。世界じゃないよね。
そうそうそう、全てを駆使してでも5時間。
そうそう、
関西行った時に1回野沢温泉まで行ったことあるけど、
あ
8時間
さすがに休憩、
さすがに休憩してだけど8ぐらいかかったんじゃないかな。
でもやっぱそれも必要な休憩なわけでしょ。やっぱ、
うん、もちもち、
そんだけ長いからさ、
うん、まあ、もうちょっと早く行けるのかな、もしかしたら。まあ、わかんないけど、野沢はめちゃくちゃ遠かった。
遠いよね。
あ、まあ、そもそもね、場所がね、
まあ、
東名とかを使って途中から中央道で、
いや最初、あ、そうそう、東名、東名名神、
あ、ごめんごめん、名神か、
名神使って
中央道入って、中央道で岡谷のジャンクションまで行って、
そうそうそう、で、長野道
あいずいな。
地図を見た瞬間に絶望するな、
やばいわ、
うん、でもそれも楽しかったんだよね、当時は。だってさ、関西いるとさ、その例えば夕方に中央道で下ってくると、うん、あのアーベントロートの南アルプスめっちゃ綺麗なのね、中央道から、ね、要はあの飯田の方からこう上がってくるんです
け
ど、う
ん、
ちょうど南アルプスが日が沈む夕日が当たった状態が夕方に見えるんだよね、あの時間で走ると。それとかめっちゃ感動したもん、最初見た時に、
うん、
その時間、それ下山後でしょ。
いや、あのね、前乗りとかする、知ってたんだよね、その時。
ああ、そういうこと。
なんか連休に合わせていくと、いや、夜行きついから、前日から行こうみたいな、うんうん、ってなると、だいたい夕方ぐらいに、あの伊那とかあの辺通るぐらいの時間に関西から移動していくんだよね。そうそう、南アルプスの仙条とかさ、潮見とかめっちゃ綺麗に見えるんだよね、
その時間。ああ、いいね。
泉さん、まだ MVPC の
お待たせでした。
めちゃくちゃ長いよ、これ。
何問あんの、大体。
これ50問ぐらいあるんじゃない、
ぐらい
多分あるんじゃない。
結構、頭のリソース使うんだよね、1問
1問。いや、そうなのよ。
そう。
で、ね、
イエスノーじゃないんだ。
そう。
あ、そう。で、このさ、7段階で、その中央がまあどちらでもないで、そう。
まあ、当てはまる。
同意する、同意しないみたいな。
はいはい。
のが3段階ずつ。
でも、本当は頭使わず直感でもペイペイペイってやって
るのが正しい。いや、まあ、そうそうそうそう。今ちょっと会話しながらもうちょっとあるから、今時間
がかか
って
、ね、ちょうどいいと思う。でも会話しながらぐらいが、
そうなんだね。まあそれぐらいがいいかもしれないな。
よかった、
よかった、管理者じゃなかった、よかった。
ちね、
よかった。
ちなみに何だった、
運動家。
あ、一緒やだから。
あ、マジで。
何しない、
MBTI 泉さんは僕と一緒で広報運動家です。
おー、運動家、熱意にあふれる勝負の持ち主で、クリエイティブかつ自由奔放、社交的です。笑顔になれる理由をいつでも見つけられます。
ちなみにそのサイトだとなんかね、いいことしか書いてなくて、
いいことしか書いて
ない。なんか他でなんかあの長所とか短所とか調べると全部なんか出てるやつが出てきて、
じゃあ俺それやるから。中島やってんの今。
いや、ちょっとやらないかな。
やらないかな、これ。
やれよ、この流れでやれよ。
2、3人常に喋ってほしいな。で、確認した
ね。確かに、確かに、2人やるとね。
そうだね。
昔やったとき、確か、
あ、1回やったことある
か。そう、1回やって、
うん、
提唱者か仲介者だった。
なんか、なんだろうな、今人狼のさ、なんか役職みたいに
して
思えてきちゃった。魔術師とか。
1回で収まらなかったので、今回はここまで。
後半に続きます。次回の山もお楽しみに。